さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレンと、
こんにちはセバシアンです。
今日もよろしくお願いします、はい。今日は10月18日ということでね、今日何の日か見ていきたいと思いますけれどもね、うん、今日は、統計の日だったり、
統計
で統計というのは、まあ、統計学の統計、
うん、
あのなんと生産統計とか何とかの統計を取るとかねいうやつですね、
うん。
あとは、冷凍食品の日とかドライバーの日とか、
はいはいはい、
ありますね。でドライバー運転ですよね、うん。トラックバスタクシーあらゆるプロドライバーに感謝する、今日はそのプロドライバーの方々に感謝する日だということで、
もういないと何も回らないですからね。
回らないですからね、うん。交通とかね、うん、あの運搬とかこういう流通に関して、物流に関して、はい、まあ、人も乗せるっていうのに関して、これがもう世界を動かしてるって言っても過言でもないですからね、うん。そんなドライバーの方々に感謝をということで、
はい。
最近あのちょっとネガティブな発言になっちゃうかもしれない、観光でね、親が来た時に、まあ、車で運転して、はい、いろんなとこ走ったんですけど、うん、前にゲストがあの沖縄来てちょっと運転が荒かった、みんな運転が荒かったって言って、いやそうかなと思って、うん、沖縄ってまあ観光客が多いから、うん、まあ、運転荒い人もいるかもしれないけど、うん、基本的に沖縄の人は、まあ、ゆっくりで譲ったりするし、
うん、
全然なんか焦った運転しないイメージがあったから、うん、って思ってたんですけど、僕が行った時にやっぱ運転荒かったね最近のね、うん、めちゃくちゃびっくりするぐらい、普通に国道走ってたんですよ、まっすぐ、
はいはいはい、
国道というか県道が結構太めのね、
うん、
あれ507だから走ってたんですよ、ま、うん、っすぐ走ってたんだよ、
はい。
ただ走ってたら脇からピュッて出てきたんですよ車が。
あ、
普通の太い道で、うん、細い道から車がビュンって出てきた
わけ。一時停止も
なしに。それで僕びっくりして、
うん、
グーって車のハンドルを右に曲げて、
うん、
後ろには家族、
うん、
家族と、県外から来たおばあちゃん、
うん、
赤ちゃん、うん、まあ、赤ちゃんというかもうさ子供たち、
うん、
みんな乗ってるわけよね、
うん、
うわーっと思って、
うん、
もう走馬灯いろんな記憶、
はいはい、
あすんごいスローモーションになって、
そんなに危なかった、
うぐわーっと上がって、
うん、
ブワーってきて、うわーって避けて、
うん、
でブーンって戻った瞬間に、
うん、
すごい感覚のスピードが速くなるわけです。
あー、はいはい、
なんかすごいスローモーションになって、しばらく意識がね飛ぶっていうか、
マジか、
なんか記憶が飛んだんですよね。
うん、
あれ俺今なんで運転してんだっけみたいな。
うん、
ていうかあれ何みたいな。
うん、
でもう本当にさ、家族みんな乗っけてる状態に事故なんてさ。最悪すぎるじゃん、
うんうん、
保険とかも入れてないし、保険っていうのは車の保険は入ってるけど、こういう祭事のイベント時とか、ね、はいはいはい、コンビニとかですぐ保険入れられるわけよ、
うん、
それも入れてなかったから、あやべえと思って、ああって思ってさ、いや危ねえの本当に あんな運転の仕方されたら困るわけよ。
この僕ね、那覇交通課の方と交通安全のラジオもやってるんですけど、いやーでもな、悲しいねそういう運転。
意味わかんないそれ。交通安全課の方とラジオやってるから悲しいな、どういう意味やねん。
だ交通安全のラジオやってるんで、
悲しいなって誰でも悲しいわい。俺なんか
特にね、
もう特に本当に車に出てきた人ね、見たら女性の人だったんだよね、
うん、
なんでか睨んでんねん俺のこと、こっち見てないと思ったんだけど、なんか見てたよこっちがって言うから、
うん、
何よって思ってね、
うん、
まあ、僕も見た時にちょっとツンとした感じの人だなと思って、うん、で、いやこの車じゃないはずと思ったわけ、うん、この車の一個後ろの車だよって。でも確かになって、曲がってきてまっすぐ来てたら、あの車が似たような銀の車だったからね、
はいはいはい、
あの車がかなって後から思って、まあ、とにかくそのことがあった時はもう頭の中真っ白だったから、
うん、
しかもドライブレコーダーちょうど故障してて、
いや
その時だから取り外してたわけよ、うん、ドライブレコーダーが故障してっていうか、ドライブレコーダーを固定する器具が故障して、
うん、
だから外してたわけ、
うん、
だからそんな時にって思ってね。あでそんな中ですね、マッキーさんどうぞもう何にもうまい振りとかなくそのまま入れますけど、今日は先ほどのね、大人派から引き続きマッキーさんちょうど来てますので、マッキーさんに登場していただきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワクワクしますね
それ
おやおや
フリーザーのどんどん上手くなっていってるの何ですか？マッキーさん南城市からじゃないですか。
そうですよ、今日南城市から朝9時に出ましたよ。
車とかどうですか、みんなの運転とか。最近やっぱ観光客増えたじゃないですか、うん、
増えましたね。
なんかどんなかなと思って、僕は沖縄の人って運転そんなに荒くないと思ってるんですけど、マッキー結構ドライブするでしょ。
そうですね、僕も沖縄の人は別になんか荒くはないと思いますよ。
思ってたよね。だからなんかほら、うん、ゲストで来た時に観光、うん、観光っていうか県外から来た人とか沖縄の人運転荒いって言うとなんか向かってきてたんだよ俺ね。そんなことねえよって思いながら、でも最近はそれがあったからね、とっても怖かった。
一応レンタカー見たら一応距離は取るようにはして
ます。あ、僕もしてますよ。
あのレンタカーはまあ別ですからね、うん、
途中でやっぱ進路変更とか、あそこそこそこみたいなのがあるからね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
絶対斜め取りながら運転してんだよね。なんかそういう時はフラフラしてちょっと景色がいいとこだと車のスピードが落ちたりとかして、ワナンバーとレナンバーとワイナンバーはまず別の話よ、それはもう危ない、
うん、昨日なんか、うん、そうそう、カメラ向けられてて対向、うん、あ反対車線の、
うんうんうん、
いや俺映ってんだけどな。その後ろ撮ってるんだろうけどと思って。
著作権がね、うん、
マッキーさん久々ですね。
そうですね、前回加藤芽衣ちゃん、
そうだ、あのパーカッションの、
そうそうです、
そうそう、うん、結局見てないんだよね僕、そのライブの動画パーカッションです。
あ、大丈夫です。
後で教えてください。
後でぜひ、うん、
でよかったですか。
あ、めっちゃ良かったです。
あ、そうなんだ。
即興でやってくれて、
マッキーの曲に合わせて、
そうですね、僕がギター弾き語りです
。すげ
え。でやってそのまま即興でやるっていうのを。
いいですね。
もうめっちゃプロなんで、やっぱ、
うん、気持ちよかった。
いや気持ちよかったです
そうだよね、うん、気持ちいいですよね、うん、
気持ちいいですね。
そんなこと言った、フリーザフリーザって気持ちいいですねって言う時ある？
ないないです、ね、多分言ってないですよ。
どういう時
だ。あのですですます言ったら全部フリーザになるんだろう。そんなマッキーさんなんですけど、はい、イベントの告知がありますよね。
そう、今日ドラゴンボール大魔っていう、
はい、そっちの方
ですか。はい、告知で。
いいですね、やっぱ
いいですか。
ドラゴンボールの方をやっぱ話したいですよね、僕らといえば、うん、マッキーさんといえばドラゴンボールで、僕もマッキーさんから、マッキーさんと一緒にドラゴンボールのお話、映画見に行ったりね、
そう、
するぐらい。
スーパーヒーローとブロリー一緒に来ましたから二人で。
そうそうね、今日言わないの局長、俺は。
何、
あのスラムダンク、
あ、前回スラムダンクも言ったよみたいな話。
あのでドラゴンボールなんですけど、
はい、
漫画はね、引き続きずっと連載されてるんですけど、うん、アニメが新しく出るっていう話をマッキーさんから聞いて、
あのツイッターを検索してたら、うん、このトレンドでドラゴンボールって上がってたんですよ最近。
お
で、なんだろうと思ったら、なんか新作アニメみたいな、うん、予告映像が解禁されてて、
うん、
これえ本当と思って見たら、うん、鳥山先生のちゃんとコメントも入ってて、でタイトルがドラゴンボール大魔、
はい、
え、大魔っていう、まあなんだろう、アメリカの英語とかで意味ではキルみたいな、悪魔とか、
そうい
う意味みたいな感じで、よくよく調べてみると、この魔人ブー編の後、
はい、
神と神の間ぐらいの話のよう で、
はいはい、
でこのある陰謀によって、その多分ですけど魔導士バビディの子孫が、
はい、
その魔人ブーに関わったその人たちだけを小さくするっていう、
あ、
子供に戻すみたいな、
うん、
でそのだからベジータとかも子供になるし、悟空もなるし、ブルマとか父とか、あとトランクスに至っても赤ちゃんに戻ったりとか、うん、幼児期に。でそれを、その問題を解決するべく、悟空がまた新たにその、うん、世界、新たな世界になんか冒険するみたいな、
はい、
言ってしまうと、まあ、令和版のドラゴンボール GT みたいな感じだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でちゃんと鳥山先生がすごい今回も熱くなんか物語に関わってるって言ってたので、
うん、ね、脚本に関わってくれるのがやっぱ一番いいですよね。
でバトルシーンも相当すごいって本人が書いてたので、
はい、
もしかしたら、ただ時系列的に言うとゴッドは出てこないので、
うん、だからね、なんかそのまあ時系列的に言うと、 今はもう大人になって、ドラゴンボール、まあ、まあ無印のやつがね、
はい、
完結して、その後神と神っていうところから、悟空の髪の色がね、まあ、全然知らない人いると思うんだけど、悟空が髪の色赤くなったとか、
そう、
青くなったとか、
うん、
なんかいろいろ白くなったとか、
白まで行きましたね。
いろいろ色変わってるのは見たことあると思うんですよ、うん、あれってもうだいぶ時系列的に言うともう先の方まで行ってるんだよね。
そうですね、
それが急に魔人ブーの後の話みたいな、
多分2年後ぐらいだと思うんですよ。
また過去に戻るんだよね。
なんで過去に戻したんだろうっていう、まあいろいろちょっと、
そうだよね、なんか辻褄合わなくなりそうだし、そのだって新しい形態になれないでしょ、その
ま、慣れないですよね。ただ
ピンクになったとしても、あ、ピンクもあったわ、ごめん、
ピンクはロゼですね。
ロゼだ。なんだ、あとね、いや、なんで、もういろんな色使ってるからね、あと何色があるか分かんないですけど、ね、まあ、紫になったとして、
あ、紫、あ、うん、紫、あのベジータがなってます、
ね、ごめんなさい。まあ、とにかく新しい髪の色になったとしても、うん、じゃあそれがなんでその色に今度慣れなくなったのかみたいなね、こととかにね、あのなっちゃうしね。
一応スーパーサイジー4になるんじゃないかなとは思うんですけどね。
4になったら GT 食ってるじゃないですか。
だからまあ公式の GT みたいな、鳥山先生が、
ね、うん、そうなんだよね。 GT は鳥山先生脚本関わってないんだよね。
関わってないので、
うん、だからちゃんと鳥山先生が作る 4にな
る。4に
GT どうなっちゃうんですか。
まあそういう作品結構あるからね。筋肉マンだって2世なかったもんだとしてるから、
うん、あ、
ま
あ、それもそうだよね。
筋肉マンも2世まで行った後、はい、普通に筋肉マンの続きをやりましたから。
あ、もうじゃあ2世はない、もうパなんサイドストーリーみたいな感じだったんですかね。
そうそうそうそう、
まあ、でも2世はそんなにだったけどファンいないと思うけど、 GT めっちゃファンいるんだよ。
そう、だからその告知を見たらちゃんと GT、うん、なんていうんですか、ドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボールスーパーで GT みたいな、うん、ちゃんと正式にこう
入ってる
告知で入ってるんですよ、 GT も。
本当入れてるんだ。
それを入れた上でダイマなんですよ。
あ、じゃあ正式にしようとしてるのかな。
じゃあ、なんだっけ、スターウォーズとかターミネーターみたいな感じになるのかな、はい、やった後ちょっと戻るみたいな、
みたいな、
いや、いや戻るんだけど、だからつじつま合わせがスターウォーズとかはちゃんと合うじゃん。あー、うん、
ターミネーターは合ってない、
合ってないな、
合ってないですね、
うん、そんな感じ
か、まさかドラゴンボールに限ってそれは合ってほしくないな、ちゃんと合わせてほしいよね、
うん、
まあ、ドラゴンボール使って何もなかったことになるっていう。
GT はごめんなさいでしたっけ。
ごめんなさい鳥山先生、
だからなかったものにするじゃないですか。別ストーリーみたいな、
別ストーリー。でも一応は後付けか分かんないですけど、グランツーリスモ、偉大なる冒険、壮大な冒険みたいなは言われてはいるんですけど。
へ、まあそうだったんだ。
でもそれ言うと劇場版のブロリーとかも、あのブロリー、あの何ですか、鳥山先生が関わってちゃんと書き直したじゃないですか、ブロリーも、うんうんうん、多分そんな形になるのかなとか。
なるほどね、
うん、
書き直しか、うん、全然いいですね、うん、さあ楽しみですけどね、うん、何年後ですか、俺、来年、
来年の秋なのでちょうど1年後、うん、
そうか、
あー長い。
そう、こんな前に告知するんだと思って。
待てん。
野沢雅子さんも86歳ですよ。
86ですね。
ギャギャギャギャって言うのかな、また。
いや、もちろんやるじゃないですか。
ギャギャギャギャは言えるでしょ。
いや、もう
全力カメハメハはもう言えないんじゃない、わかんないけど。今でもパワフルですよね、でもね、全然衰えを見せないというか。
でもだいぶもう作品は結構、多分結構撮ってはいると思うんですよ。
あ、
もう告知してる段階で。
そうかな、そうかそうか。まあ、でも楽しみですね、またワクワクしますね、またあのドラゴンボール、グループがね盛り上がるんですね。
グループラインであるんですよ、うん、で早速すぐもう僕は告知あのもう情報最先端でね、まあ、ある事情で一人は抜けてるんですけど、まあ、言えないですけど
あのなんだっけ、ドッカンバトルアプリが、
はい、
なんかみんなもうソシャゲが、うん、ドッカンバトルはずっと人気なんだよ、ランキングもずっと上の方にあるし、うん、アプリあるんですけど、まあ、大体みんなやり尽くした感あって、うん、だその話題がなんかなくなって静かなグループになってるんですよね。
そうそうそう、
新しいニュースもなくな
ってないから、
だから嬉しい、ドラゴンボールファンとしてはね、
ようやく来たかって思いますね、
うん、
待ち尽くしましたよ、
楽しみですね、うん、先読みとかねするのが楽しいんですよね、はい、どうなるのかなとかってね。
一番なんか亀仙人もちっちゃくなるのかな。
亀仙人可愛くなってましたよ。
マジか、
いいね、
それが一番なんかビジュアル的には見たいね、
見たい、
うん、これ見ると何、そのみんな子供になるっていうか、同じ等しく何年前になるみたいな感じなのかな。だって5点とあのトランクス赤ちゃんになってるじゃん。
赤ちゃんになってます。
だから 何十年とか10年とか戻るのかな。でも違うよな、
でも亀仙人も300歳とかでしょ。
亀仙人300歳です、
うん、だけど子供になるっていう、
子供ですね、
おかしいよな、
同い年ぐらいになるんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、なるほどな、うん、なんで尿意棒使うんだ。そして
あ、それは鳥山先生が、うん、悟空が小さくなって、うん、その小ささを補うためにバランス取るために尿意棒を使うみたいです
。どういう意味、悟空が
少年になって、うん、なんかその
リーチが短くなったから、
多分そういう多分本当にもしかしたらスーパーサイズにならないのかなとか思っちゃったり、
尿意棒を極める、
なんか一回もう強くなりすぎたからちょっと初心に戻ろうと、ね
そうか、
それインフレを正そうと、
うんうんうん、 あと今チーカーとか可愛い系が流行ってるから、うん、あえて可愛いのにロスなんか狙ったのかなとかちょっと思っちゃったんですよ。
いやマジか。
そういや未だに、うん、ローが夫婦犬とか見たいもん。
あ
このチビじゃんけん ターゲットがチーカワ層になってるってこと、うん、いろんなグッズが出てきたりとかして
だから今回
商業的なもんか
可愛くしてるみたいな、うんうん、
出てくるってこと。あなるほどね。あ本当だ鳥山先生のコメントありますねここにね、こんにちは原作者の鳥山です。現在ドラゴンボールの新作を制作中です。タイトルはドラゴンボール大魔。大魔というのは造語で、漢字では大魔王の大魔、英語ではエビリといった感じでしょうか。ある意味で悟空たちはなんと小さくなってしまいました。解決のために新たな世界に、乗り込むことに。未知の不思議な世界で繰り広げられる大冒険とは激しいアクション。特に悟空は体の小ささを補うために久しぶりにノイボーを使っての戦争が懐かしいかも。あこれのことですね、うん、今回は基本ストーリーや設定デザインの多くを書かせてもらっています。いやいつもよりかなり気合が入っているかもしれません、ドラゴンボールの世界観、の謎にも迫る展開。いつもとちょっと違う可愛くそして激しい戦いを楽しんでください。鳥山明先生のコメントっていつもなんか面白いよね。
毎回、まあ、気合入ってますって書いてるような気がしますけど、うん、
でもよく考えたら若返ったんだからいいじゃんって思わん。
確かに確かに
ちょっと、うん、子供に戻りたいって思う時あるんだけどね、
うん、そのまんまでいいんじゃないのかなと
そのまんまで
亀仙人なんてねおじいちゃんから子供に戻ったからまた楽しめばいいんです
よブルマもだいぶ若返って嬉しいんじゃないですか。
新しい世界に乗り込むっていうのが気になるよね。なんか地球じゃないのかなとかね。
ああ
舞台が違うのかなとか、なんかどっか行くのかな異次元的なところにって感じがしますね。
鳥山先生やりますね、う
ん、なんかタイムスリップとかするのかな。
あーなんかありそうですね。
なんかありそうだよね。わかんないね。またこれドラゴンボール界隈
宇宙行き尽くしてるからも
うそうだよね
またあられちゃんのさ、うん、あのタイムスリップのキャラとか出てくるんじゃないの。
あー懐かしい
ドラゴンボールタイムスリップ設定多いっすもんね。
トランクス
もうスピンオフでも何でもそうだけど、そうそう異次元とかパラレルワールドとかもうそれもやり尽くしてるから。
やり尽くしてますね。
どうなることやらって感じですね。
地球に一票。
地球のだからむ昔に戻るんですかね。
だからね、うん、あ地球はないぞまず新しい世界って言ってんだから。
ああそっか。
でパラレルは第7宇宙とかあるんだよドラゴンボール。
すごいな。
もうややこしくなって設定がもう
ガンダムよりすごいな、
うん、さあということで一旦 CM かけします。
子供が考え子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦子供飯グランプリ10月22日日曜日ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類子供たちは全部無料大人も一皿350円。ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦トライアスロンチーム卓球スクール事業スポーツバルの運営など沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ。あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金。
時刻は12時19分になりました。お天気予報のコーナーに参りたいと思います、 本日沖縄本島中南部のお天気晴れとなっております。風は北東の風、波は1メートル、降水確率は 0%、 日中の最高気温は29度となっております。注意報警報ですが、沖縄本島地方では明日19日まで空気の乾燥した状況が続くため火の取り扱いに注意してくださいとのことでございます。沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。というわけで、イベントが行われる10月22日子どめしグランプリの、週間天気予報はですね、曇り時々晴れというふうになっていて、まだなんか怪しいな、うん、怪しいなっていう
30%ぐらいだっけ、
はい、うん、感じがしますけれどもね。続きまして潮位の方も見ていきたいと思います。本日の満潮時�刻は、夜の8時37分、干潮時刻はこの後午後2時48分、潮は中潮で日の入りは17時59分となっております。以上、天気予報と潮位のコーナーでした。今日はゲスト前半にマッキーが来ております。マッキーから、ドラゴンボール大魔の告知をしていただきましたけれどもね、
ちょっともう一個だけちゃんとした告知いいですか。
は
い、
ちゃんとした
、まあ、あれも大魔
も公式でしょ。
公式です。
公式の告知で来てます、
ね、公式もちろんです、
はい、そうですよ、非公式ですよ。今最近はなんか厳しいんでね、なんだっけ、ステマ法とかね、あの告知のね、うんうん、あのあれが厳しいので。
なるほど。
マッキーの、はい、もう一つの告知よろしくお願いします。
ですね、あのドッカンフェススーパー、プロジェクトフュージョンというイベントを、
ちょっと待って、名前、はい、そんな名前でした
長かったっけ、そんな
プロジェクトフュージョンです。
待って、ドッカンフェスス
ーパー、プロジェクトフュージョン
DFSPF
でいいんですかね。
長いってそれは。はい、そのイベントが、
11月26日日曜日ここ FM 那覇で、開催されます。
ありがとうございます、ありがとうございます。11月26日ですね。
はい、
おめでとうございます。
いや、今回、はい、このプロジェクトフュージョンっていうタイトル、うん、すごい悩んだんですよ。
はい、
うん、ドラゴン、全てのドッカンフェスってドラゴンボールのタイトルから全部撮ってるので、
そうだね、
あの劇場版とか、うん、はい、今回はもうタイトルがもうあまりにもないので、うん、もうゲームから撮って、まあ、フュージョンっていう、うん、フュージョンズっていうゲームがあったので、
もう映画のタイトル全部使いました。
あのロゴが合わないんですよ。いろいろ考えたんですけど。
デザインのこともあるのか。じゃあ F とか F はやったんですか。
あ、復活の FM はやりました。
あ、そうやってたな。
やりました。もう
大体前回でしょ。
だから龍拳爆発とかもやりたいんですけど、タイトル的におかしくない。
ロゴがあったとかさ。神と神は
神と神も、うん、あのアーティストさんのことを考えると、うんうん、できないじゃないですか、神と神って。
そうだよな、
アーティストとアーティストみたいな、
うん、なんか普通になっちゃうよ。
普通になるので、だから今回プロジェクトフュージョンズにして、
うん、フュージョンズっていうのは何でしたっけ。
まあ、フュージョンっていうのは、まあ、合体じゃないですか。
合体ですよね。
で今回ちょっと、もちろん今回もいろんなアーティストさんが出演するんですけど、
はい、
なんと、まあ、いいや、まあ発表しましょう、はい、僕がそのいろんなアーティストさんと全員とコラボします。
おお、
1曲ずつラストに、
ま、えマジで
マジでやります。あのだから最後まで見てほしいんですよ、このイベント。僕とみんな1曲ずつ変わっていくので、僕がこの方たちに合わせて曲を歌います。
フュージョンするってこと。
フュージョンします。だまさにフュージョンです。プロジェクトフュージョンっていうのはそういう意味で、うん、今までにないんじゃないかなと、僕が全員とやるのは。
それセッションじゃない。
セッションとも言いますかね。セッションというのかフュージョンというのか。
フュージョンというのか。みんなその持ち時間をちゃんとやってもらって、最後にみんな一人ずつ、
そう、僕の時間として使います。
面白、うん、
嫌がる人いなかった、
一応許可取りました。いいですかそれ。面白いなと思った。
めちゃくちゃ贅沢ですよね。面白い。
だから2回出れるんですよ、アーティストさんも行ってしまうと。
あ、待ってよ、最初あれか、あのアーティスト、例えば A っていうアーティストの最後の曲にフュージョンするんじゃなくて、はい、
最後に
また全員が出てくるんだ。
そう、なるほど。悩んだんですよ、うん、だけど多分最後にまとめて一人ずつやった方がお客さんとしては多分見たいかなと思って。
あ、なんか、うん、倒した中ボスラスボスがまた最後に出てくるみたいな。
そうそう、オールスターみたいな感じで。
あ、なるほど。あ、いいですね、
うん、そう、連続でやってった方が多分面白いんだろうなっていう、うん、僕が多分疲れるとは思うんですけど、
いや、だからこんなことできるのは、うん、マッキーのキャラクターとやっぱ敵を作らない、愛されてるからできるんだと思うよ。すごいすごいなと思いますよ。
いや、本当ありがたいですよ、うん、みんなよくやってくれるな。加藤芽衣ちゃんも、
うん、やってくれる。
あのだから県外から今回来てくれるので、
うん、マジで
もちろんコラボしますよ。
すご
い、はい、
そうなんだ。 だから
ゆうなちゃんも出るし17の世界一のトップライバーの
マジか
ともコラボします。
え、あの沖縄の17のゆうなってあのゆうなちゃん来るの？
出ますよ。
え、マジで？
前回も出ましたよ。
知らなかった俺。全然呼んでたの？
前回呼んでましたよ。
いや俺なんでマッキーそんなコネがあんの？事務所？
敏腕プロデューサー。いや、
なんでですかね。どこで繋がったの？
あとどっかラジオにゆうなちゃん出てくれたんで。
だからどこで繋がったんだよって
あーとあるそのショッピングセンターでライブしててマネージャーさんに話しかけて
マジですげーな。
それで交渉して
すごすぎる。
OK 出たので、そのマネージャーさんが僕の事務所のキャッツアイのマネージャーさんと知り合いだったんですよ。
あ、よかったですね。
それで繋がれて、でゆうなちゃんに2回か3回ぐらい出てもらって、でドッカンフェスも前回出てもらって。
ゆうなちゃんって知ってる曲所？
あ、知ってますよ。
すごいよね。
XJAPAN の YOSHIKI と対談もしてますよ
すげえ。
だからいや、だなんでそれをマッキーがつながってて、
はい、
こんなローカルなあ
の物おじしないこのマッキーのキャラクターですよ。
何千人何万人が来るライブじゃねえんだよ、すげえドローカルな、イベントにそのゆうなちゃんを呼んでこれるのかっていうのがマジでびっくりする。
前回も出たし、なんなら今回コラボも OK 出たので
コラボ OK がすごいな、マジで。
すごいな
やばいやばいですよね。
やばいよ
俺自分でもすごい許可よく降りたなと思ってい
やいや、やっぱ思うんだ。
思いましたよ。あの
リハした？
あ、今からあの他の方とはもう何回か練習はしてて、
みんな、
ま、ゆうなちゃんとは来月練習します。
でも2回目なんでしょ、ゆうなちゃん。
ゆうだで、そうで出るのは。
じゃあもう1回目でハマって2回目、2回目普通嫌だったら来ないじゃん、2回目。
そうですよね。
うん、だから
ハマったんだ。
ハマったんじゃないですか、分かんないけど。ギャラは上げ、ギャラすごい高そう
な。そんなギャラとかそういう大人のあのこれアドベンチャーなんで。
そうだよ。ごめん。
ゼニーです、ゼニー。
ゼニー。
ゼニー。
うん、ゼニーがそうだよな。そうだよな。すごいですよマッキーさん。びっくりっす。
うん、
だからこの僕の中でだから。お客さんには最初から最後までマジで見てほしいです。最後みんなオールスターで来るので。
うん、というか17ライブのその、ゆうなさんだけでもすげえ客来るんじゃないの？
だから前回あの県外から
だよね、
ファンの方とかも来てて、
うん、
それでその僕の存在も知ってもらってとかいや本当にありがたいです
ありがたいけどえ、マジか。そんなにこの、ゆうなさんってほんと心広いんだね。めっちゃ優しい人なんだね。びっくりだ。
そうなんですよ。もう本当にいい人です。
いい人だね。
ただ、うん、よく出てくれたな
だって何の損もだから損得抜きで本当に
損得抜きだと思います。
だってこれはもう面白いイベントだからさ、うん、
面白いイベントあの
いっぱい稼いでみんなでお金分配しようみたいな、なんか収益考えるみたいな、そういうのじゃなくて、うん、本当に賑やかして楽しんでリスナーとか、うん、そう交流しようとか楽しもうみたいな感じじゃん、
うんうん、に近いですね。そうですね、
うん、だって仕事としてじゃないじゃん、うん、すごいなと思って。すごいよマッキーさんマジで。
いやもう、うん、本当にだからドッカンフェスがなんか思ったよりなんかでかだってね、もともとジュークの岩瀬さんも出たりとか
だからさ、それも、うん、それも意味わかんないんですよ。そう、岩瀬恵子さんの時もびっくりしたけど、はい、うん、マッキーさんもっといろいろあるんだよね。マッキーさんの親戚の、誰々が漫画家とかね。
いやだから、ね、いや筋肉マンですよ。
そうそうそうそうそうそうコネっていうかもう血縁者だから
ね。僕ゆで卵先生にドッカンラジオオファーお願いしたんですよ、うんうん、でもやっぱ断られましたよ、ね、
すげえよケンニーがねめっちゃ色目使ってましたよね呼んでようちにって感じだ
ったもんね。ただや大人のねやっぱいろんな会社が関わってるので、
うん、
そう
そりゃそうだ、そう、そりゃ不可能。いや不可能ってそれを言い出したらだからゆうなさんとかも岩瀬恵子さんとかもよくというかクリアしてるなって思ってすごすぎますよ。ありがとうございます。改めましてもう時間も30分なので、
はい、
そのイベントの日時、あとはその参加方法とか、まあ、問い合わせとな先など教えてください。
はい、11月26日日曜日、ドッカンフェススーパープロジェクトフュージョンをここFM 那覇で開催いたします、
はい、
会場が16時半、開演が17時となっております。で、チケットが1500円のワンドリンク別になっております。で、出演しあのチケットの予約方法としては各出演者に、の DM とか、まあ、 連絡していただく形でよろしくお願いいたします。もちろんね、あの普通に当日も受け付けておりますので、ぜひぜひ、僕の、ツイッター、マッキー瀬底まさきで検索していただければ、ヒットいたしますので、その情報とかも全部、載ってますので、本当に皆さんとねミニゲームとかもお絵かきイラスト対決とかもやったりとかしようと、うん、もうなんなら多分局長さんもなんかやるのかな
局長も絵上手ですからね、
はい、いやいやいや今聞いたよ
今思う、アイデアが出ました。
局長もフュージョンしなよ。
フュージョンしましょう。
フュージョンね、
うん、大城さんなんか寸劇やってましたからね、うん、
やってたな
舞台でここちゃんとね、
ここちゃんとしかもその日に言われてね
その日に僕が勝手に台本ちょっと軽く入れてっていう、う
ん、まあここちゃんちょっとセクハラしてた。
そうしかもティーバックだったんですよ。
ちょっと待って、それ話長くなる。マジかと思います、はい。あとティーバックだったってことは、ごめん、喋んなきゃいけないな。ティーバックを見せたってことでしょ。見たってことでしょ。
大城熊さんが、うん、ここじゃ押し倒したんですよ。
見えちゃったん
で、目の前のお客さんがパンツ見ちゃったらしくてティーバックでしたっていう。
ダメだよ喋ったらそれ。
ありがとうございます。
そんな、イベントぜひともお問い合わせください。
お客さんもフュージョンするんでね、
お客さんともフュージョンです。
FM ナーのページでも告知したいと思いますので、よろしくお願いします、はい。今日は、タレントモデル、そして FM ナーのラジオパーソナリティのマッキーさんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ブルッハッハ、楽しかったよリスナーのみんな。
時刻は12時33分になりました。沖縄支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日のゲストを紹介したいと思います。今日のゲストは新里渉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日も、一昨日に引き続きというか、うん、来ていただきましたけれども、
はい、
一昨日はね架け橋沖縄の時に虹の花さんの時にね、団体の人ではないんだけれども団体の方にも関わっていてっていう、
はいはい、
その謎の解説枠でしかもめっちゃいい解説をするというか補足をするというわけで、はい、まずこの人誰なんだっていうことを紹介しなきゃいけないと思ってですね、後出しになるんですけれども、この新里渉さんという方を今日は紹介させていただきたいと思います。もともとはプロゲーマーっていうか、はい、元プロゲーマーということなんですけれども、はい、そして今は引きこもりの支援に関わってらっしゃるということで、うん、はい、ぜひともその新里渉さんのですね、今はその、普通にその芸名というかその登場するときの名前は新里渉で出てるんですか。
いや普段はもう J スネークという名前で、ゲームで使ってる名前ですねを普段から使ってます。
じゃあちょっと直しとくんですけど、 J スネーク、まあ、ゲームのプロゲーマーの方々は大体いろんな芸名とか、はい、名前を持っているので、うん、J スネークこと、はい、本名出しちゃダメでした、もしかして。
あ、全然かわいい、どっちもあの検索したら出るような、はい、 個人情報全部晒してるんで問題ないです。フリー素材みたいなもので
J スネークさんこと新里渡さんの、どうぞご活動を教えてください。どのような活動をされているのかっていうの、
そうですね、自分自身がもともと引きこもりだったっていう、うんうん、まあ、経験があって、でまたその引きこもりから脱却したのがそのゲームがきっかけだったっていうのがあり、はい、その自分の体験からその引きこもりを、ゲームを通じて社会につなげる、うん、そういった活動を今しております。
すごい今綺麗に話してもらったんですけど、うん、この言葉の背景には、まあ、1時間ぐらい僕もその話を聞いてですね、もうすごい熱意というか、うん、めっちゃその、まあ、元引きこもりだったっていうことから自分がどんな経験をしてきたかとか、どんな背景があるかっていうのを、まあ、話そうと思ったら30分とかで足りないので多分だいぶ、ね、だいぶすっきり話してくれたと思うんですけど、はい、本当にいろいろ自分もそういう立場にあって、そしてそういう自分と同じような立場の方々、そして社会全体の、考え方だとか、そういったところにいろんな疑問を持ちながら、そういう活動をされているっていう、新里さんなんですけれども、はい、沖縄県内にあるそのじゃあいろんな引きこもり関係の支援とか、はい、そういうところにいろいろ行ったりとか関わったりとか呼ばれたり呼んだりとか、そんな感じなんですか？
そうですね、やっぱりこう今引きこもりの問題って、まあ、引きこもりって今全国で146万人いるって言われてるんですよ。
もう那覇市っていうか沖縄県民並みじゃないですか、うん、沖縄県民140万人、
そう、実は沖縄県の人口がちょうど146万8千人とかなんですよね。
そう
なので、
そう、
沖縄県の人口全部が引きこもりになってるような感じと想像してもらったら、うん、どれだけ多いかっていうのは分かると思うんですけども、うん、
引きこもりの島なんだって我々が引きこもりなわけじゃないです
そう、日本って そのくらい多いってことですね。
それ考えたら、まあ、47人の1っていうこと、1クラスには1人はいるみたいな、
そのくらいに、はい、うん、考えても全然おかしくない。でしかも、あともうちょっと統計的に言うと、小学生だけで、1.8% だったかな、うん、ぐらい不登校で、中学生に上がるとこれが2倍くらいの 3.4% 近くなるんですよ、
うん、
だから、逆に言うと、なんで 96% くらいの人たちはまあ普通に学校行けてるんだけど、はい、残り の 4% 弱くらいの人たちは学校に行ってないっていうのが今の日本 の、
うん、
現状なんですよね。だから別に普通によくある話 で、
はい、
でそのまま不登校からそのまま引きこもりになっていくっていうのはもう全然なんていうのかな、一言ではない当たり前のことになりつつある、うん、でその中であんまりこう支援とかっていうのが、私が不登校だった20年前と比べてあんまり変わってないっていう状況があるので、
うん、
そこをどうにかして、そういったところで今不登校だったり引きこもりだったりっていうことからで悩んでる人たち、
うん、
当事者もそうだし、ご家族の方もそうだし、うん、そしてまた支援してる人たちもそうですね、
うん、
にもうそれぞれ皆さん課題を持ってらっしゃるんで、できるだけ当事者であり、今支援する側の立場としてどういうふうにして接していったりとか、どういうふうな課題を解決していく方法をどうしていいのかっていうのを今いろいろ講演させてもらったりとか、うん、直接子どもたちに指導したりとか、
うん、
そういったことをさせてもらってます。
すごいですね。沖縄県内に、
はい、
そうした引きこもりの支援をしている団体だとか、
はい、
あるいは、まあ、その支援の方法、どんなものがあるのかっていうのは分かります、はい、
そうですね、一般的に言うと、沖縄県の精神保健福祉センターとかってところで、はい、なんかその引きこもりの支援する、まあ、部署みたいなのがあったりとかして、
うんうん、
まあ、それって結構、まあ、市町村ごとにもあったりするんですけど、
へ、
うん、で そういうところに行くと、またなんか民間とか NPO でやってるそういう引きこもりの支援してる団体とかにつないでくれたりとか、うん、あとはその2日前にですね、こちらでも紹介させてもらった引きこもりの親同士で集まる会とかっていうのも、
うん、
沖縄各地でやってるんで、
はい、
そういったところともつながったりとか、
うん、
やってるところはたくさんあるんですけど、ただまあ取り組み方として、はい、
うん、
じゃあ本当に問題解決になっているのかとか、
うんうんうん、
もっと先送りにしてないかとか、そういったところを私は結構どんどんどんズバズバ言っちゃうんで、
うん、
まあ、まあまあ怖がられたり嫌われたりしてる感じですね
なんかこの支援ってさ、うん、みんなどの支援とかどのジャンルでもそうなんだけど、これでいいのかみたいなところとか、じゃあ直していこうよみたいなことがいろいろ長い時間があってどんどん良くなっていくわけよね、
うん、
で現状の支援で良いとか 100% でいいわけじゃなくて、必ずその新里さんみたいにこれで良いのかって疑問を持つ人がいるわけ。ホームレス支援でも10年前なんかは水際作戦とかもっとひどくて、でホームレスの人たちに生活保護の申請書を渡さないだとか、そもそも支援しないみたいなことがあったわけ、
うん、
その時には10年前じゃないの、12年とかもそのぐらい前なんですけど、もう那覇市役所の前で警察沙汰になるだとか、
はい、
こうしたことをもっとちゃんとやってくれよとか、弁護士の人呼んだりとか、司法書士の方呼んだりだとか、もう本当にこの人たちを殺すのかみたいな感じ で、どんどんどんどんそういう戦いがあって良くなっていくわけ。でもその そういう物事が動く時っていうのは大体その人たちめっちゃ嫌われるわけ
そうですよね。で
今引きこもり会の、嫌われ者になってるのかもしれないですねだから俺は頑張れって思うんですけどね、うん、そういうの人がやっぱ時代を動かしていくし、うん、だって当事者ですからね引きこもりのっていうので、
そうですね、で
気持ちが分かると。引きこもりの気持ちが誰でも分かるわけじゃないし、やっぱ当事者が一番分かるわけですよね、うんうんうん、でそんな中でこれでいいのかって思うところだとか、そういう意見が出てくるところで、まあ、いろいろ苦労されてるんでしょうね。いろんなこと嫌われてるんでしょうかね。
そうですねっていうのありとあらゆる機関と戦って
すごく感じます、はい、なんかその頑張ってんだろうなっていうのが、はい、で今沖縄のそういう支援っていうのも聞いたんですけど、新里さんがやってるその活動で子どもたちに直接みたいなことがあったんですけど、はい、子どもたちと関わって何か活動されてるんですか。
はい、そうですね、まあ、私はもともとこのゲームで、まあ、自分が引きこもりから脱却したっていうのがもうあるので、今そのゲームをする居場所っていうのを作ってるんですね、はい、誰でも来ていいですよ、ゲームしましょうっていう場所をやらせてもらってるんですけど、うん、そこにはもちろんこう普通に学校行けてる子とか普通の社会人も来るんですけど、はい、中には友達がいない子とか、まあ、不登校の子とかも来るわけです。みんないろんなタイプの属性の子が来るんで、うん、はい、その中で、まあ、あまりこう社会と馴染み生きづらさを感じてるような社会に馴染みづらいような子たちが来る中で、うん、まあ、そのゲームをしながらの中でもっとこうした方がいいよっていうアドバイスしたりとか、うん、そういう話、そういうところからの関わり方ですね。
なるほどな、はい、ゲームもその、うん、コミュニケーションだからね、やっぱり、
う
ん、でそういう場所を作っているっていうことがすごくいいなと思って、僕が引きこもりの時はそういうのなかったんで、僕が好きなゲームといえば RPG だったしコミュニケーション使うゲームなんかなかったですからね、家にはね、うん、でもさっきそのさらっと言ったんですけど、その新里さんが、やっぱりその自分が引きこもりから脱却したのはゲームだっていう話ももうちょっと聞きたいんですけど、はい、どんな風にその引きこもりから、まあ、ゲームと関わって、それでゲーム、はい、今子供たちにっていう風にやってるんですけど、はい、その流れをっていうかストーリーをとても聞きたいんですけど、
自分自身の多分経歴を話すと全然時間足りなくなっちゃうんですよ、
うん、そうでしょうね。でも多分喋れますよねうまいから喋るのが
かなりまあちょっとそこはじゃあ省いて、うん、どっちかというとなんでじゃあこの活動を具体的にし始めたかっていうと、はい、というと、はい、私のこのゲームでネットゲームの友達だった子がいて、
うん
うん、彼が、まあ、5年前になるんですけど、うん、その子が自殺したんですよね、
うん
うん、それをきっかけにして自分ももしかしたら、うん、自分はたまたま人との出会いに恵まれて、うん、社会に出ることができたけど、こういった出会いに恵まれずにそのままの生活をしてたら、もしかしたら自分も未だにずっと引きこもったかもしれないし、
うん、
で将来的にはこの亡くなった友人と同じような決断をしてしまったかもしれない、うん、選択をしてしまったかもしれないっていう思いから、その後悔ですよね、
うん、
この友達を救えなかったっていう後悔、
うん、
でまたそれと同時にこんな世の中であってしまったこの社会に対しての復讐心みたいな、
うん、
そのだ自分への後悔とか社会に対して の恨みみたいなところがすごいあって、
うん、
だからもう今日はちょっと先日は、ね、自己紹介で意識高い無職ですと自己紹介したんですけど本日はちょっと世の中に対する復讐者ということで、う
ん、アベンジャー
名乗ろうかなと思って来ました、うん、そんな感じで、うん、そういう気持ちがあっての、うん、今活動ですよ。
なるほどですね、うん、復讐者っていうとすごい衝撃的ですけど活動、子供たちを集めてその復讐のために
そうです
転覆を企むみたいなじゃないですけどね、やっぱじゃあ5年前その、はい、ご友人が亡くなられたことすごく辛いことがあって、その時に、はい、その時まではそういう引きこもりの支援をするとかっていうのは全く考えてなかった。
引きこもりの支援というよりはその時はずっとそのゲームの居場所作りっていうのはやってはいたんですけど、そのゲームは、はいはいはい、それはでもその引きこもりを支援したくてということではなくて、
う
ん
う
ん、
そ
の
そ、ね、
沖縄に競技の場を作りたいっていう、
うん、
その思いでこのゲームの大会とかを開いてゲームのイベントを開いたっていうのはずっとやってたんですけど、
うん、
そこにプラス、引きこもりの支援っていうところをやり始めたのは5年前。
なるほど。
きっかけは、
その頃から活動していって、まあ、いろんな引きこもりの、うん、支援とかがあって、多分その中で逆にお父さんお母さんからも、そういうコミュニティの場があってとても助かるみたいなこともやっぱりあったんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
ゲーム自体がやっぱりその否定的な人多いじゃないですか、
うんうんうん、
ゲームって依存症だとか、うんうん、教育に良くないだとか、
うん、
そういうことを言うっていうのもあったけど、実際はそういう、まあ、声もあるかもしれないけれども、そういうコミュニティの場、はい、子どもたちが家から出てみんなと遊ぶ場所、うんうん、コミュニケーション取る場所で、うん、 ゲームはきっかけで、あのこういうのを新里さんに打ち明けることがそういう時あるかもしれないしとか、うんうんうん、話ができるわけですよね、
うん、
そういう場所になっていると、いうことみたいなんですけども、今その、まあ、駆け足沖縄って大体夢とか課題とか聞くんですけど、はい、こういうふうに活動してて、
はい、
その今感じる課題なんか、さらにこういう活動5年も続けてたら、
はい、
いろんなことを思ったと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかどんなことを感じますか。
課題は、
はい、
4点あると思ってて、
はい、
まず一つ教あの引きこもり当事者の、教育、
はい、
で、2つ目に、引きこもりのご家族ですね、特にご両親の方の理解、
はい、
で、3つ目に、引きこもりの支援している事業者たちの在り方、
はい、
で最後4つ目に、あの世の中の社会の認知ですね、
はい、
っていうのの4つが課題だと思ってて、
うん、
その、まあ、社会の認知っていうのはなかなかやっぱりいまだに、やっぱ引きこもりって実はその本人の甘えでしょうとか、
うん、
そういうふうにそういう偏見持たれている方が結構いらっしゃって、
うん、
まあ、そういう偏見をなくすための活動を今厚生労働省とかやってて、
はい、
私もちょっとその関係でこの間ちょっとテレビ あの収録で東京に行ったりしたんですけど、
うんうん、
そういったのはやっぱり社会の問題、社会が今146万人いる引きこもりがいて、引きこもりで誰でもなるよねって、その人の性格の問題とかその人 あのなんか気質の問題とかではなくて、その周りの問題とかじゃなくて、もう条件が揃ったら誰でもなっちゃうこと可能性はあるよねっていうふうに、やっぱりみんなが容認していく世の中に変えていかないといけないなっていうのが課題であって、
はい、
それをでも変えていくためにはまずは身近なところで、その引きこもりの当事者、家族、はい、支援者のあり方を、あの意識を変えていかないといけない、
うん、
ただやっぱりどうしても今支援のする人たちっていうか支援する機関とかもどうやったらその引きこもりを支援していこうかっていうところでつまずいてるところがすごいあるんで、まあ、正確、もうちょっと細かく言うと、その手段と目的が逆になってる支援者ってすごい多いんですよ、
うんうんうん、
どういうことかっていうと、あの引きこもりをじゃあこの自立させましょうみたいな、
はい、
引きこもりを家から出しましょうみたいな、うん、でも支援する人たちは引きこもりの人たちを外に出すこと自体が目的になっちゃってるんですよ、
うん、
でも本来違うんですよ。引きこもりが外に出るのっていうのは外に楽しいことがあって遊びに行きたいからとか、うん、そういうのがあって初めてその手段として外に出るっていう手段を取るんですよね、
はい、
だから自立させましょう、ずっと家にいて引きこもってます、でその子をじゃあ自立させて一人暮らしさせたいってなった時に、一人暮らしをさせることがゴールではなくて、例えば彼女ができて一緒に住みたいから一人暮らししたいとか、ちょっとあのなんていうのかな、遊ぶお金が欲しくなったからバイト始めたいとか、そういうことから、そういうのが目的としてあって、手段としてのこのお金か仕事するとか自立するとかっていうのは手段です過ぎないんですけど、どうしてもやっぱり自立、あの支援、あの支援する事業者の方々はその手段と目的がすり替えられちゃって、どうしても自立するところをゴールにしようとして、本人が別に望んでもないのに自立させよう自立させようって、そうじゃなくて、本来持っていくことは本人の一番やりたいこととか目標、手段じゃなくて目的の方を一緒に見つけてあげる作業で、目的の方に対してどうやったら進めていけるのかっていうのを道筋をあの示してあげる作業、そこが本当は大事だと思ってて、そこら辺がまだできてないところがすごい多いなって感じるんで、今ちょっと支援者向けの方とかにもちょっとあの講演の場を持たせてもらったりとかしてるところですね、
うん、本当そうだよね、
はい、
これいろんな支援、同じことがいるんだけど、例えばホームレス支援でも刑務所出所者でも、はい、精神病でも何でもそうなんだけど、結果出さないといけないんだよね。でこの助成金事業とか補助金とかなんかいろいろ言われてやると、で数字出すんだよね、
うん、
で何人出ましたみたいなこと聞かれる、うん、分かった分かった、いろいろやったのは分かったけど、その結果何人出ましたとか言われちゃうと、
うん、
あ分かりましたっつって、じゃあ分かった分かったって言って、その出すこと、家から出すことをまず最優先にしよう
とするんだよね。そこをゴールに勝手にしちゃうんですよね。
でも、
うん、
あの例えばだけどホームレスの支援で路上に住んでる人たちを家の中に入れると、
うん、
寒いでしょとか、あるいは暑いでしょ、じゃあ家の中に入れましょうと、でいろんなものも生活も何も整えましたと、でじゃあその人の問題解決したのかっていうと、この人自体は路上にいる時と全然顔変わってない、
うん、
それをただ持ってっただけみたいな、この人自体に人生の希望だったりとか指針だったり、何をしてこれから生きていきたいかとか、どんなことをしたいかとか、それが結婚とか、自分のあの人生に関わることだとか、
うん、
あのまあ、何でもいいよ、若い子だったら学校に行くだとか、うん、もういろんな若いホームレスの方だったら大学行くとか目指すとかなんとかっていうのが、この子たちから出ない限りは何にも変わってない、路上にいるときと。だからさっき言ってること、
うん、全く同じですね。
目的が、うん、あの出すこととか入れることってなると、何にも変わってない人たちを動かしてるだけで、
うん、
さらに悪化させるかもしれないみたいな、うん、それを理解してないままだと、これは課題っていうか悪循環を生んでるかもしれないってことですよね、うんうん、
なんか北風と太陽を思い出してしまって
そうなんですよね、
こんな、だから厳しいこと言ってるようで、うん、あの風じゃないんだよね、うん、太陽なんだよね、うん、だから、まあ、嫌われると思いますけど頑張ってくださいすげえ気持ちわかるんですよ僕。
いやでも
それは、うん、その世界はしんどいだろうけどこういう人がいて本当に良かったってめっちゃ思うし、はい、あの心から理解しますよ、うん、その課題に立ち向かうっていうことで、その課題を見つけてること自体がいろいろあったんだなっていうのがすごくわかりますさっき言った教育と理解と、支援事業者の在り方と社会認知っていうこの求め方もすごい、はい、あなるほどなって思って、うんはい、支援団体もですよね、
はい、
直接面と向かって、ってかもう現場にいる人たちだから、うんうんうん、やっぱそういうのに流されないように、はい、本当は何のためにやってるのかっていうのをこういうふうに、こういう課題に取り組んでいくことって大事ですよね、
はい、
課題の方も聞いたんですけどちょっと時間がないので夢の方もちょっと聞きたいんですけど、
はい、
最終的に、はい、あの新座さんの夢目標っていうか、まあ、今の夢どうなることが一番のベストっていう、
はい、まあ、夢っていうか、うん、もうあのまあそう夢ですね、野望というか形なんですけども、はい、あの私はゲームによって人生が救われてきて、
うん、
だそういう意味ではゲームで救える、私はもうかなり限定してるんですよ、引きこもりの中でも、はい、ただ全員が全員引きこもりを救いたいわけじゃなくて、
うん、
ゲームが好きな引きこもりを救いたいんですよ、
うんうんうんうん、
っていうかそこが私 の範囲だと思ってて、ね、うん、それ以外のところの引きこもりも多分それその専門の人たちがいると思ってるんですよね、
うん、めっちゃわきまえてるんですね、
はい、
なるほどね
でそういう意味で言うと、そのなんでじゃあこのゲームが好きな引きこもりっていうのはどうやったら救えるかって考えたときに、うん、そもそもゲームの社会的な立ち位置っていうのが、うん、やっぱりこう高いくないといけない、
うん、
例えばですけど、あの自分が子供の頃は、うん、サッカーが上手な子、うん、野球が上手い子、国語がテスト100点取れる子は、うん、あのなんていうのかな、このみんなから褒められたけど、うん、ゲームが上手い子は褒められなかったんですよね、
うん
うん、それではゲームが好きっていうことはみんなに言いづらいし、
うん、
ゲームが好きなことがゲームが上手いことが認められなかったら、うん、この子の自信にもならないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからまずはゲームが上手い、ゲームっていうことがちゃんと世の中の人たちに認められて、
うん、
あゲーム上手いんだっていうような状態になってくれたら、うん、多分ゲームが好きな引きこもりっていうのも、うん、自分が一つこのなんていうのかな認められるところができれば、
うん、
より社会につながりやすいのかなって思ってるんで、うん、まずゲームの社会的な立ち位置を変えていく、
うん、本当っすよね、
はい、そういうことをあの、うん、が目今の夢ですね。
ゲームめっちゃ強くてもさ、藤井聡太みたいにならないじゃん、
うん、あそうそうそう今はですね、
このゲーセンの帝王にはなれるますけど、ね、
いやでも藤井聡太みたいな扱いされてほしいじゃん
そう
めっちゃみんな目指したい、
ね、そういう場所を作ってあげたくて、うん、だからさらに言うと今沖縄県だと沖縄アリーナってあの琉球ゴールデンキングスの、
はい
はい、ありますよね、あちらで あそこでなんかゲームの全国大会とか
あのメガビジョンであ
れで やりたい、 あのくらい あっちでやるくらいのなんか立ち位置にはしていきたいなとかって思ってます、
う
ん
は
い、
沖縄でね本当そういう文化を作っていけたらいいですよね、
うん、
一番感動したのはその全部救おうと思ってるんじゃなくて自分はゲームで、
うん、
だからゲームが好きなっていうところが、はい、あの、まあ、めっちゃ頭いいんだなって思いましたっていうのとあといろんなこと言われたんだろうなっていうなんか経験をすごく感じましたコメントを見てみると、まあ、すみません全然上から目線ではなく僕も同じような、はい、その引きこもりの境遇 で、ね、境遇であの本当に同じ 年も一緒だし、
うん、
あのだった頃も、うん、だった頃も一緒なんですよ、うん、引きこもりの時も近くてねだからすごくなんか分かるなって思っていろんなことあったんだろうなって
シンパシーがね
そうもう言葉にできないですけど、
はい、
自転車の店太郎さん、ああ自分間違ってたかもその多分目標と目的の部分で、
はいはい
はい多分そういうお子さん抱えられてらっしゃるのかな、そういうふうに間違ってたかもってなんかそういうふうに分かるとね、少し楽になったりとか道筋が分かったりとか、
はい、
出さなきゃ出さなきゃ出さなきゃっていうことをよく言われますよね、うん、なんかあったりしますよね目標の方も聞いたんですけど夢の方も僕が聞きたいことはでもやっぱり聞きたいのがそのプロゲーマーになるところ、
はい、
多分ね、はい、そのやっぱそこは絶対話してほしいっていうか どうやってプロゲーマーになったのかっていうかそのやっぱ、はい、僕らからするとヒーローなわけですよ、
はい、
あの引きこもり界のヒーローっていうかそこまで行ったっていうのは、
はい、
ゲームみんなするし、
はい、
そこまで行ったそのどういうふうに行ったのかっていうのはもうあと3分なんですけど
なかなかちょっと3分だと難しいですけど
あの、まあ、でも
結局はまあ自己プロデュースですよねどうやってセルフプロデュースするかっていうところで
できたんだ
やっぱりみんなが学校行って、まあ、しょうもない勉強やってる間に自分は無限に時間があるわけじゃないですか
その
間にじゃあどうやって自分をうまく見せるか
分かる
で自分のやりたい分野をどうやって伸ばせるかっていうのを人一倍考えたっていう多分それが、
うん、
それに集約されてるんじゃないかなと思います
そう時間はあるんだよな学校に行ってない分考える時間とか
そう
すごい恵まれてると思う時ありますよね
そうですそうです、う
ん、めっちゃ俺には時間があるってその時間の使ったのがそこに、 集約したっていうか、いろんなこと調べたりだとか、
はい、
セルフプロデュースもそうだし、どういうふうにいくのかとかっていうのを使えたってことなんで、
はい、
勉強したってことですよね。だからね、
そういうことですね、
うん、
はい、
なんかめっちゃ天才だったっていう感じでポンポンいったってわけじゃなくて、
はい、
あの努力したし勉強もしたしっていうことですよね。
そうですね、だからみんな、うん、今の引きこもってる子たちにもただだらだら過ごすんじゃなくて、うん、せっかく時間があるんだからみんなと違うことやろうぜっていう話はよくしてます。
めっちゃわかる、うん、そうそう、めっちゃわかるそれ本当に俺勉強してないんだから、あいつらが勉強してる時間、あいつらより何か伸ばせる時間がこんなにもあるんだっていうので、うん、やっぱ自分も前に進めたし、
はい、
でそれが結果的にあの他の人よりもリードできる部分があれば、できてない部分もあるかもしれないけど、個性伸ばせたなって思ってて、うんうんうん、それを子供に伝えるっていうか、引きこもりのことに子に伝えるっていう活動があるだけでどれだけの子が救われるのかってやっぱ思いますね。僕の時はなかったんで、
でもそうですよ、ね、
僕の時に
私の時もなかった。
新里先生がね、もしいてくれたらすげえもっと前に進めたかもって思うんだよね、うんうん、
しかもその言葉って親が説明子供に言っても通じないんで経験した 人が言うから通じるからっていう部分があるんで、
そうだね、
大事かなと思って
受け売りで言っても多分分かんねえだろって思っちゃうかもしれないね、はい、僕もいろんなことを親とか先生に言われましたが当時、うんうん、お前それではまずいぞとかなんとかとかってね、 ありがとうございます、
はい、
本当に、新里渡さんのその話はですね、まあ、絶対この時間では足りないと元から思っていたので、
うん、また
また聞きたいのと、あとは今後その引きこもりの支援の時に、はい、いろんなまた支援団体とかあるんですけども、
はい、
この間虹の花さんの時みたいに、はい、一緒に来てもらったり、
そうですね、その
解説してもらったり、
うん、ちょっと補足入れる役で、
そうですね、なんか課題が出てきた時に、うん、もしかしたらその瞬間にアイデアが出るかもしれないし、
はい、
なんかそういった立ち位置で今後出てきてもらえたら嬉しいなというふうに思っております、は
い、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
カンパスさん、つまんない顔してないで日常楽しもうぜって子供に言ってるって、いいですね。僕なんか真面目なことばっかり言う大人ばっかりでね、なんかそんな言葉も特に言われなかったですね、子供の頃、うん、はい、というわけで、本日、もう残り30秒ということで、またじゃあ新田さん来てくださいます、よろしくお願いします、
はい、
今日のお相手は私ナラレンと
セバスチャンとJ スネークこと新里渡でした。
今日はありがとうございます。それじゃあみんな、はい、バイバイ、またね。
バイバ